西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井孝子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。2月の西宮文学案内は、西宮文学散歩聖地巡礼と題して、ナビゲーターに歌人の北宿川深志さんをお迎えしてお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、北宿川深志さんって、はい、とてもまあユニークなお名前でございまして、はいはいはい、もちろんご本名ではない、はい、ということなんですが、
まあ、ゴーというかペンネームですね、
はいはい、まあ、歌人でらっしゃいますから、はいはい、でこう深志なんですけど、はい、不満の風に可能の可に止めると、
はい
はいはいはい、なんか意味が、
あ、はい、まあだから漢文として読み下せば0点が2つ入りますけど、止まるべからずですよね。
あ、なるほど、
はい、
常に前に、
はい、そう、もうどうにも止まらない、強引にマイウェイどういう私にはぴったりの名前かなと、まあ、先生にいただいた名前なんですけどね。
なるほど、はい、ということで、はい、まあ、本当にはい、すごいファンの方がいらっしゃるという、
どうでしょうね、
はい、方なんでございますが、はい、まあ、伯爵と呼ばれたり、
はい、あだ名が、
はい、はい、不思議な魅力をお持ちの方でございまして、
まあ、変な人なんですよね。まあね、はい、学生時代から懐中時計が好きで、常にベストに鎖をぶら下げて懐中時計を持っているという人間だったんで、まあ、あだ名が伯爵やと、
はい、で片眼鏡もお持ちでらっしゃいまして、
はい、あ、今日持ってきてませんけどね、ああいうもの好きなんです。大からまあ喋り出すと止まらないんですけど、母がまあ戦前上海で旧制女学校へ行っていた、で、まあ、父が英文学者なんですよね、うん、で、まあ、この笹見沖の舞台であった西宮で生まれ育って神戸港で船見て、子供の頃船好きだったんで読みに行って、まあ、そういうことをしてると、なんかやたらハイカラ好きというかレトロ好きというかに子供の時からなりまして、うん、で、まあ、時計なんか持ち歩いてるからあだ名が伯爵やと、はい、ペンネームもそれから、
本当に不思議な魅力をお持ちの方でございまして、いいえ、はい、でも活動もとても魅力的というか、はい、多岐にわたってらっしゃいまして、
じっとしてると息が詰まる方なんで常時動き回ってますね。
そうなんですが、はい、まあ、歌人としてはもちろんご活躍中なんですが、はい、船坂ビエンナーレにも関係してらっしゃいまして、
はいはい、また、はいはい、あれ最初のプレ開催の時には誘われてアーティストとしてまず参加して、で、まあまあイベントごと好きなんで、も次の年からはなんかイベントディレクターやってと言われて、2010年2012年やりましたね。で、はい、今年がプレから入れて4回目ですね、
はいはい、でももちろん参加なさるということで、
は
い、
まあそうですね、
作品も今年はお出しになるんですか、は
い、いや、もう船坂の方はディレクターに専念しようと思っております。
はい、ただ昨年、はい、群馬のビエンナーレには、は
い、中野城の、
はい、作品をお出しになったんです。
はい、そうなんです、はい、
どういった作品をお作りになるんでしょうか。
はい、まあ、歌人ですので歌を読むことしかできませんので、なおかつ僕らの字がものすごく下手なんで、
とても味のある字を書きになるんですが、
ですから、はい、まあ、群馬の中野城ビエンナーレというのはすごく大きいイベントで、アーティストだけでも120人参加してるんですけれども、はい、そこに5人ユニット、うん、で行きまして、ユニット名も伯爵シャクシャクというふざけた名前で、はい、伯爵に余裕、シャクシャクのシャクシャクなんですけどね。で、まあ、僕とあと洋画家と書家と造形作家と音楽家の5人で行きまして、はい、で千と千尋の油屋のモデルの一つだと言われてます積善館という古い旅館で、4人ですから1部屋ずつ借りまして、はい、まあ、書家が僕の書を単価
歌を、
僕の短歌を書にして、はいはい、で洋画家の先生はまあその僕の歌をもとに絵を描かはりまして部屋中に、で音楽家とまあ造形作家もそれぞれ僕の歌をもとにまあ作品を作りまして、それをまあ4部屋で展示するという形でやりました。
ずいぶん、はい、新しい形のまあコラボレーション、はい、芸術ということになるわけですね。
まあ、歌壇俳壇というのは狭い世界なので、その中だけでうちは褒めお互いしててもしょうがないなという部分もありまして、はい、まあ、もちろんあの本当に同じことをやってる仲間同士での切磋琢磨は大事なんですけど、またそれ以外のジャンルのアーティストといろいろやるっていうのはすごく楽しいもんですから、まあいろいろ考えてやってますね。まあ短歌で言いますと、その本当まあ字で書いたら分かるように短歌なんですよね。はい、本来漏洩するものだったのが、まあ、もう明治以降の近代文学の世界ではもう黙読するものになってしまってますんで、もう一遍ちょっと音楽性を取り戻したいなとか、そういうことも考えていろいろやってます。はい、
でもまあ本当にあの伝統のものですから、いろいろなお約束事もあったりしつつ、それやっぱりある意味打破していく部分もあり。
まあそうですね。まあそもそもがあの短歌俳句をやってますというと、お茶をやってます、生け花やってますと同じような感じに取られるんですけど、まあいい悪いではないです。ただ違うものとして、そのやっぱり短歌やお花の世界っていうのは流派があって、家元がいて、江戸時代以前のシステムがまあ今に続いてるわけなんですよね。で短歌俳句というのは明治に入って、まあ、正岡子規という大スター天才が現れまして、まあ、岩佐明子さんやらあの辺の人たちみんな一緒になって大改革していきましたので、はい、それまでの型の踏襲、集団の芸事でやってあの和歌徘徊から、その個人の内的パトスの発露としての、その近代的な現代的な文学として芸術としての短歌俳句には変わっていってってるんですね。うん、そういう意味ではその伝統的な約束ごとというのは、まあ定型五七五七七ぐらいなんですよ。
あとはもう自由にどうぞという。
そうなんですよ。ただまあ僕はもともと荒良木というところにいましたけど、その短歌革新で始まった荒良木も100年経つと権威になっちゃうんですよ、ね。
もう正統派と言ってもいいような。
それをまた打ち破らないかなというところには来ていますね。僕も今結社は荒良木から霊楼というところに移りましたし、はい。
でも最初にその歌を読もうと思われたきっかけ、はいっていうのは何かあったんですか？
その話さすとまた濃くなりますけどね。
そうですか。
まあ、僕西宮の、僕クリスチャンなんですけどね、だから江別さんの去年亡くなりました吉井権宮寺と学生時代から非常に親しくしていただいてまして、まあ、物書きをやっていく上でいろいろ相談にも乗っていただいてた中で、その敵屋の大将を紹介してもらって、でしばらく敵屋の本でも書こうと思って取材してたことあるんですよね。たこ焼き焼いたりするの手伝いながら、でそこで知り合ったチンピラの弟分が勝手に強盗しまして、で、まあ、自分で一人でやったのにもかかわらず兄貴に命令されたって言いやがったんですね。でその時兄貴と一緒におったお前もグルかということで、いきなり逮捕されてしまったのがきっかけ、ですから私は敗書の月を読む高貴なるルニーやったわけですね。獄中歌人なんですよ。だからあだ名の伯爵なモンテクリストでもあるんですよね。いや、こんだけよう喋る詩人っていないですよ、普通。
そうですよね。
喋、
う
ん、ることで自己実現できてると、わざわざさらにそれを作品に昇華させる必要はあんまりないんですよね。
そうなんですか。
はい、まあまあ、まだもう1990あれ何年、94年ですから、もう震災のちょうど1年前なんです。パソコンはないけど、ワープロがあった時代なんですよ。
はい、
ですから、手書きで獄中で小説書くのはなんぼなんでもしんどいけども、短歌やったら手書きでもいけるなっていうところがあったんですよね。
じゃあそういう経緯で、はい、まあ歌人ということなんですが、
はい、
でもそれはやっぱりある意味すごい支えに、はい、
う
ん、
まあそうですよね。他にすることないし、うまくもなりますわね。なんか、荒良木では獄中から彗星のように現れた新人とか言われ、気恥ずかしかったですけど、僕、おだてられると、どんどんどんどんどんどん月まででも登る方なんで、精進してたら、まあ、知らん間に、シャバに出てくる頃には、一応、花壇なんて狭い世界ですけど、その中ではちょっと穴が通ってるようになってたんですよね。
やっぱり一目置かれる存在になられたわけですけれども、はい、まあでもお話伺ってて、皆さんも、もういろいろ思われたと思うんですけど、ですけど、ものすごい守備範囲が広くて、もう何でも知ってはりますし、何でも興味を持って、ま
あ、理系のこと以外ね。あと経済はあんまりわからないですね。
そうなんです。
お金には疎いです。好きだけど、
というまあ、とてもちょっともう本当にもうアウトラインすらもうなんか大きすぎて見えないというような、北宿川深志さんなんでございますが、
ありがとうございます。
でも本 当にミクロのところからマクロまでみたいな、何でも恋なんでしょうね。
バルト、好奇心強いんですね、子供の時から。もう鬱陶しい子供やったと思いますが、なぜどうして、なぜどうしてばっかりやから、それ、いまだにそうなんですよ。すると、でもそれを今年の秋には50になりますから、半世紀繰り返してくると、雑学はいっぱい身につきますよね。はい、
で、50ですか、もう。
はい、
でももう 今の本当に若者のカルチャーにも、はい、まあ、例えばオタクを含めてですね、ものすごく詳しくってらっしゃいますし、
若い友達が多いというのと、世代的にも僕、ファーストガンダム世代なんですよね。中学生の頃にガンダムがあって、ヤマトがあって、アニメというものがそれまでのお子様向けのものからもうちょっとその認知されだした頃に青春時代でしたんで、そのままあとだらだらと年を重ねてきたらこうなったみたいな。
はい、で今日はですね、その聖地巡礼とはというね、
やっと本題に
タイトルなんですけど、これやっぱりオタクカルチャーと聖地巡礼って今、すごい結びつきましたよね。
そうなんですよね。別にお遍路さんではないんですよということでね、クリスチャンですけど別にプロテスタントやからルルドの泉行ったりもしませんし、聖地っていうのは、要するに、アニメとか漫画とか、ゲームもそうですけどの舞台になっているところを、見て回るのが最近若者の間で流行っていると。で、またそれを狙ってご当地アニメ的な作り方するのもありますけど、そのかなりシリアスにリアルにその実際の街並みがアニメの中で描かれているものが多いんですよね。はい、
でしかもその聖地巡礼といえば、西宮っていうのはかなり質が高いぞというか注目度が高い街なんですよね。
そうですね。もうそれこそ高校生と喋ってたら春日なんて古い言われかねませんけども、ここ
鈴見春日もう古いんですか。あら、
若い子と喋ってるとあれアニメになったもん6年前やったとか言われて、確かに10代の子から見たら6年前って大昔ですよ。我々から見たら昨日みたいなもんですけど。
はい、うわ、ついていけるかないうとこですけど。ということは、じゃあ過去の遺産で西宮は食べてるんですか。
徐々にそうなっていくでしょうね。まだその映画になってからまだ3年ぐらいですし、その若い子も引き続き見たり踊ったりしてますから、あれですけど、で春日の話ですね。でその谷川流さんというと、関学ご出身らしいんですけど、西宮出身の、ラノベ作家さんがいらっしゃいまして、ラノベの説明もせないかんなんですよ、
ね。そうですね、
ライトノベルということですね。軽い小説。今紙に印刷されたものがとにかく売れない時代でございまして、我々物書きにとってはとても嫌な世の中なんですけれども、その中で唯一気を吐いているのがライトノベル、ラノベと言われるジャンルですよね。考えてみたら僕らが中学生高校生の頃もコバルト文庫とかありましたから、あの流れがもっとどんどん大きくなっていって今のライトノベルというものにつながっていると。で特に女の子は腐った女子と書いて腐女子と読みますけど、そのボーイズラブですね、美少年同士の恋愛を描いたようなものが大好きな BL というのがライトノベルの中で非常に大きなジャンルになっておりまして、それに対して、その女の子以外で男の子の、オタク層のオタクにも限らないんですけど、これらが読むライトノベルで非常に売れたのが、鈴宮春日シリーズなんですよね。累計数百万部だったと思います。で、その谷川先生の作品なんですが、県立に、作品の中で具体名は出てこないですが、県立西宮高校がモデルだとされてるんですよね。で、元は小説なんですけど、それをアニメ化するときに、京アニという大手アニメプロダクションが作ってるんですけど、京都アニメーション、略して京アニですね。たまたま京都やから近いいうのもあるんでしょうけど、作者 の、 その母校である県立西宮高校、北高 校、
は
い
は
い、であるとか、紅葉園、苦楽園、上ヶ原、あの辺の街並みをかなりロケハンして回って、みたいなんですよね。で阪急紅葉線の踏切が出てきて、西宮北口の三角公園が出てきて、で主要登場人物の住んでいるマンションも本物そっくりの に描かれてるんです。実在するわけですよね、長門のマンションいうのが、長門よきいう女の子が住んでるところがね、
はいはい、
だからまあそういうところが市内とあと梅田とか尼崎にも渡ってそのアニメにいっぱい登場するんですよね、
はい、
でそれをまあだからその聖地巡礼マップなんていうのもいろいろ皆さん作られるんですよね、
うん、
まあ、最初はファンが来るわけですよ。で、まあ、今の時代でも便利ですからね、いっぱい写真撮って帰って家帰って自分なり その聖地巡礼マップをもうブログに上げるわけですよね、サイトとかで、それを見てまた新たなファンがまた俺も行こうやって行き出すと、
うん、
でも最初そういうその素朴なものだったんですけど、まあ、商業的にも利用され、尼崎の三和商店街、あ、中央商店街行きますとおもちゃ屋さんに春日の聖地巡礼マップと大きく貼ってあったりね。
はい、うん、そうなんですか。
そうなんですよ。
そこまでまあ認知度が
そうですよ、ね、
もう定着してきてると
、まあ、今の30代以下は大体、まあ、好きか嫌いか読んでるか読んでないかは別として名前ぐらいは知ってる作品。あ、
そうですよね、
はいはい、
ただ本当に西の目北口 の公演もちょっと姿を変えてしまいましたし、はいはい、
そうね、
その、もったいないみたいな。
そうなんですよ、観光資源ですよあれっていうね。
そうですよね、
はい、宿川学院のところも随分なんか栃木切り売りしはってマンションになってしまって、あの辺映画にもそっくりそのまま出てきたんですけどね、
だからやっぱりそういう聖地巡礼っていうのがここまでやっぱり支持されるようになろうとは、最初はやっぱりそのなかなか大人たちは思ってなかったんでしょうかね。
まあ本当に、まあ、最近ジャパンクールなんていう言い方されますけど、サブカルチャーってものすごい勢いですよね、ですからね、まあ、僕、まあ、さっきの話になりますけど、僕の専門の一つが古い建物なんですね。古いと言ってもまあせいぜい150年ぐらい、近代以降の建物が好きなんですけど、それでもう10年ぐらい前にすごく話題になりましたよね、滋賀県の豊里町というところの豊里小学校、関学や女学院や心斎橋の大丸を設計したウィリアム・ボーリズという建築家の作品が滋賀県の豊里町にあって、それを残すか残さないかで大揉めに揉めて残ったんですよね、でそれがそのケイオンという有名なアニメに出てきまして、まあ、実際は小学校なんですけど、作品の中では高校っていう形で出てきまして、今やもうあそこの巡礼車すごいですからね。もう土日になるとその板車と言いますけれども、アニメのキャラクターがいっぱい書いてある車を板い車、略して板車って言うんですよね。そういう車に乗った人が全国から、はい、
いわゆるデコトラみたいな感じで、
もっと萌えな女の子の絵がいっぱい書いてあるようなね、
うん、
はい、
そこまでもう認知度は、
あ、すごいですね。彼ら車のエンゲル係数って暴走族より高いやろなと思います。すごいお金かけてますからね。
そうなんですか、いやいや聞いてらっしゃる方でもちょっとそこまではついていけないと、
イタシャ言うたらアルファロミオかなと、普通はね、
イタリアの車とも大体思うんですけど、
そうなんです
か、
はい、
痛いのとか腐ったのとかもなんか最近はすごいですね。
悪い言葉を自分たち そのアイデンティティに使うというのが面白いですよね。
これはなんかその逆転の発想なんですか ね、
ね、まあ、関西弁でいう、関西弁でいう1ビリでしょうね、
でもまあ1ビリもこれだけ定着してきたら、やっぱりその商業的なものとかね、そういうものから見てもちょっと放っておけない文化になりつつあることは確かですよね。
それがまあ、あんまり政府の官製の肝入りになると面白くないんですけど、まあ、それでもまあジャパンクール言われて輸出しようという話にはなってますよね。だからまあその日本のサブカルチャーというのは、まあ、もう最近他のことが全部韓国や中国やらに負けてる中でまだ唯一ね、もう売れるものなのかなとは思いますけどね。
まあ、富士山だの和食だのがね、いろいろとね、そう登録された一方で、やっぱりクールジャパン、そのいろんなものが、今のものが、まあ、こう輸出されたりもしてて、例えば初音ミクなんていうのも、もうものすごいブレイクしてますけれども、
ね、
あれも最初はなんじゃこりゃと思った方も多いと思うんですけどね。
最初伯爵初ボーカロイドって知ってるって若い子に言われた時は何それやったんですけどね、
はあ、
まあ、ボーカロイドですから、アンドロイド人造人間とボーカル、
はい、
声ですね、歌、まあ、初音ミクという女の子のキャラが自分の声で歌ってくれると、だから、まあ、自分が歌わせたいような楽曲と歌詞を、まあ、結構難しいんですけどね、打ち込めば機械でそのコンピューターがそのプログラミングした通りに歌わせてくれると。でさらに映像でまたその初音ミクがその曲に合わせて踊るような別売りソフトもありますよと、
じゃあ自分が彼女を演出できるということですか、は
い、そういうことなんですよね。マスターと言いますけどね、マスターと呼ばすんですよ、そういうキャラに自分のことをね。
なるほど、ご主人様ということですか。
ほとんどまあメイドさんと同じような感じですよ、ね、
まさに萌えの世界なんですね、はいはい、で、まあ、その初音ミクさんは、うん、CD も出してらしたりとか、
うん、そうなんですよ、
うん、もうだからなんか実在の歌手とほぼ同じような、うん、
アイドルを扱いですよね。で、まあ、面白いのはですから、その一般のユーザーたちがその自分のオリジナルの曲と歌詞をあのミクに歌わして、それをまあ YouTube であるとかニコニコ動画だのにアップして、そこから人気が火がついて、で、あの有名なあのアイドルでもなければ、その実在アイドルでもなければ、その悪友さんとか有名な作詞家のさ秋元さんの 作品でもないのにもカラオケにまで入っているという、
ね、ちょっともうだんだんついていけなくなってきました。ついていけないといえばこの歌もついていけないです、はい、じゃあ聞いてみますか、まず。はい、はい、じゃあ初音ミクさんで、うんうん、はい、初音ミクの消失、
はい、ものすごい早口です。
初音ミクの消失お届けしましたが、はいはい、とても日本語で歌ってると思えないのですが、
はい、一応全部日本語です。カラオケに行くと字幕が出ますので、はあ、はい、カラオケに入ってるんですよね。
これ、はい、歌う方いらっしゃるんですか。
はい、若い子と行くと歌い寄りますね、
このスピードで。
はい、あんたよう息が続くなっていうね、はあ、
もう分からんなということが増えてきてしまいましたが、
僕らも新人類言われた世代なんですけどね、もうそれから30年経ちますもんね。
もっとじゃあ超新人類が、はい、そういうことです
よね、
もう
宇宙人ですよね、あれは。
いやいやいや、そういう方が、はい、まあ、その、オタクと呼ばれ、はいはい、なおかつ聖地巡礼ということで、いろいろな街を歩いてらっしゃると。
そうですね、日宮でも、まあ、あの北高のあたりとか巡礼者の皆さんも土日とか見かけますね。この前北高の前でそのさっき言った板車が止まってんのも見ましたしね。春日の絵がバンと書いてありました。
で、まあ、それは本当にアニメにとどまらず、
うん、
もう文学の世界にもいろんなところにその、うん、はい、やはり文化としても今は、は
い、そうですね、まあまあまあ、昔からそのいわゆる文学散歩、今回の番組のタイトルですけど、みたいなことをなさってる方はいらっしゃると思うんですけど、それはちょっとまあ一大潮流で流行にはなってきてますよね。映画のロケ地巡りもありますし、最近ですとまあ西宮から宝塚にかけて の、 あの阪急電車映画、
はい、
あれも随分まあ行政的にもここがあのこのシーンで使われたとこやでいうようなことを宣伝してましたし、実際多くの方がまあこれも世代を問わずね来られてましたしね、大きな流れにはなりつつあるようですね、は
い、やっぱりその物語の舞台、うん、実際に自分が立ってみるっていうのはやっぱりある意味すごい不思議体験でもあり、
まあ、そうですよね、まあ、それ古くからもう本当に古くから古事記万葉集の時代からいろんな文学に描かれてる西宮ですから、そういう意味ではすごく魅力のある町じゃないかなと思いますけど ね、
はい、でも本当にあのその建物、はい、そういう建築にもとても詳しいその北地区川深さんなんですけれども、はいはい、やっぱりもっと残しといたらよかったのにとかっていうね、元に返しがつかないじゃないかみたいなものも多分たくさん、
それこそ西宮で文学といえば図書館ですよね。今の市民会館の裏のところにありましたね、はい、僕小学校中学校のぐらいまであの建物やったかな、ステンドグラスなるいい建物でね、今ステンドグラスだけあのまあ申し訳程度に、ね、あの高露園の新しい図書館 と、西宮北口の新しい図書館に入ってます ね、
すね、はい、
あれなんかはね西宮の西宮らしさだったと思うんですけどね。
それから甲子園球場の貴賓室も、はいはいはい、もったいないって
あれもったいなかったですね、
ねえ、うん、おっしゃってますけれども、
あそこは大正13年ですからもう90年近く前の建物 で、はあ、でその当時の最新の流行ですからアールデコで装飾されてたんですよね、それがまあこの前建て替えじゃなくて改修だったんですけど、はい、中もだいぶ手入れはったらしく、残ってないと聞きまして、まあ貴賓室自体はあるんですけどもう昔のままではないと聞きまして、あもったいないことしたなと思いますね。そういう意味ではあの旧甲子園ホテルとかは残ってるのは素晴らしいんですけどね、
やっぱりこれからその我々も声を上げて、もっとその残していくべきだみたいなことをやっぱり言ってた方がいい部分も、
言わないとありますね、まあ、本当にその文化的な側面そのだけじゃなくて、これから日本中少子化で高齢化でも人口減るじゃないですか、絶対人が減ったら土地安くなるんですよ、
はあ、
その中でその土地のブランド性をどう維持していくか、土地の価値をどう守っていくかっていうのは、その西宮阪神館っていうブランドを守るには、そのやっぱりささみゆきの時代の建物これ以上壊したらダメだと思うんですよね。やっぱ幸いにして素晴らしいと言われているところで、今でも住んでみたい街のナンバーワンからね、2には入るのが西宮じゃないですか。でそれを守るっていうことはやっぱりその、まあ、メンタリティな部分、精神的な部分も大事だけど、やっぱ形をね、ソフトも大事だけど、ハード残さんとどないもならへんやないのとは思ってるんですけどね。
そうですよね、はい、聖地巡礼で巡って、かつてここにはね、では悲しいですよね。
そう、今ず歩いてもここに水、ここら辺で水木しげる先生がゲゲゲ書いたらしいよって、でも具体的にどこっていうのはもうないですからね。ゲゲゲというか墓場の鬼太郎があの辺で生まれたらしいですね。
はい、やっぱりそれは残していくっていうのは、ある意味ね、役目かもしれないですよね、今を生きる我々の。というわけで、まあ、はいはい、来週はそのアニメの聖地巡礼、はい、そして、はい、再来週は文学の聖地巡礼ということで、はいはい、ますますその具体的にいろんなところを、はいはい、まあ、ご紹介いただけるということなので、はいはいはい、やっぱりね、はい、なんかこうそこに行って、はい、その不思議体験なり、はい、なんかその主人公の気持ちになるみたいな経験は、うん、たくさんの人にしてほしいですよね。
まあ、そうですよね。やっぱ感動っていうのはいろんな人に共有できるもので、そういう意味で文学とか、ね、漫画芸術っていうのは面白いんですからね。
はい、はい、ということでございますので、はい、2月はもう北宿が深石さんの不思議な世界に、はいはいはい、ぜひ皆様もお付き合いいただいて、今日は聖地巡礼とはということでお分かりいただけたと思います。はい、いろいろなお話また期待しております。来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など、皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがき、お手紙は郵便番号 662-0911、 西宮市池田町 9-7フレンテ西館3階さくら FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私、増井貴子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。